今週も始まりましたザ・コーチユニバーシティクラブ。実は私松木は先月20日、農学部のあります高知大学物部キャンパスにお邪魔してきました。当日は高校生など夏休み中の学生の皆さんを対象としたさまざまな大学実習体験が行われていたのですが、その様子を取材してきましたので、今週はその模様をお送りします。まずは物部キャンパスにある海洋コアセンターで8月19、20日、21日の3日間の日程で開催されていたサマーサイエンスキャンプの海洋コアコースの実習体験、その2日目にお邪魔してきましたので、早速その模様をどうぞ。
さて、今私は高知大学農学部海洋コアセンターに来ております。今日のですねサマーサイエンスキャンプ2013海洋コアコースの担当、池原実先生にお話をお伺いしていきます。先生、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、海洋コア、これそもそも海洋コアとは何なんでしょうか。
海の底に溜まってる砂とか泥をですね、パイプを使って抜き取ってきたもの、そういうのをコアというふうに呼んでるんですけども、それが研究材料になって、堆積物がその現在から過去に遡ってずっと溜まってますので、そのコアを使うと地球の歴史とかいろんな現象を過去に遡って、読み取ることができると、そういう研究材料になるものですね。
じゃあその砂の種類によってはずっとこう長く続いている砂があって、あ、この時代が長かったんだねってことが分かったりすると。
そうですね、中身がいろいろ変わったりします。色も変わりますけども、中に入っている粒子の組成とか種類とか、あと化石の種類が変わったりとか、いろんな変化がありますので、そういうものを読み取ることによって地球の気候変動を調べたりとか、そういうことができるようになります。
なるほど。じゃあ地球の成り立ち、そして気候変動がどのようにこれまで繰り返されてきたのか、そういったことを研究なさるための材料、それが海洋コアということなんでしょうかね。
そうですね、一つの大きな研究テーマがその気候変動を探るというものになります。
そんな海底に堆積した地層を掘削したものを利用して過去から現在までの地球の変化の様子を調べるという海洋コアコースの今回サマーサイエンスキャンプなんですけども、この海洋コアコース、今回のセミナーは学生の皆さんを集めてどんな内容になっているんでしょうか。
全体で3日間の、セミナーというか合宿形式の実習をやるんですけれども、1日目昨日はですね、宇佐キャンパスの生物系の実験場に行って、そこに高知大学、小さいですけど船がありますね、研究船があります。でその豊畑丸という研究船に乗船して、浦ノ内湾で実際に海洋観測をするという実習をやりました。で海の底に海底に溜まっている堆積物がどんなものか、でどうやってそれらを取り出すのか、そういう実習をやって、で我々が実際研究でやっていることを疑似体験してもらって、今日はその堆積物の中にどんなものが入っているかというのを実際に取り出して顕微鏡を使って拡大して中身を調べるという、そういう実習をやっています。で明日はそれらをまたさらに電子顕微鏡という、非常に拡大できる装置がありますけども、それを使って、細かい粒子の観察をしたり、微化石の形態を観察したり、そういう観察をしながら、海の堆積物の全体の様子を、調べるという実習をやって、最後に報告会をやるという流れになっています。
そうなんですね。今僕がお邪魔しているのは2日目のその日程のうちの海洋コアセンターでの実習ということなんですけども、みんなね、学生の皆さんが真に覗き込んでいる、これが電子顕微鏡だと思ってましたが、これは違うんですか。
これは実体顕微鏡というもので、割とその粒子を立体的に観察できるような顕微鏡ですね。
これで今彼らは何をしているんですか。
今実際にその四国の沖合ですね、黒潮の流れているようなところから取ってきた海洋コアから粒子を取り出して、その中にどんな粒子が入っているかというのを顕微鏡で観察しているところです。
これはその浦ノ内湾の要するに海洋コアを取り出してきて今調べているということなんですけども、その浦ノ内湾ならではのものっていうのはやっぱあるんですか。
浦ノ内湾の中っていうのはかなりその閉鎖的な環境ですので、そういうところにたまるような砂の粒子とかですね、そういうものがたくさんたまりますし、もうちょっと沖合の土佐湾の方に行くと、 生物由来のプランクトンの化石とかそういうものがたくさん溜まれてますので、場所によっていろいろ違いが出てきますね。
なるほど、土砂だけじゃなくてプランクトンの化石ですよね。そうですね。そういったものも発見できて、ここの辺りの生物はどういったものなのかってことも分かるんですね。
そうですね、時代によって住んでいる生物の種類が変わったりしますので、それを逆に読み取ると昔の、海の様子、環境の様子というのを復元できると、そういう、ツールの一つになりますね。
先生がですよね、この海洋コアを研究している上でこう大きな魅力だなと感じることを一つ挙げるとしたら何でしょうね。
そうですね、やっぱりまだよく分からないことが堆積物という、見た目は地味なものですけども、そこからいろんな発見が出てきますので、やっぱり自分で調べて新しく分かったことが次から次へと出てきます。そういう研究の楽しさがありますね。
なるほど。今回参加なさっている生徒の皆さんにはどういったことを感じてほしいですか。
全国から高知大学に集まって、3日間実習やってます。実際に船に乗って、研究船に乗って、高校生が実習に出るというのはなかなか、できない機会ですので、そういう機会を実際に体験して、これから海の底に溜まっているものがどんなものか、いろんな研究の疑似体験をしてもらってますので、そういうのを、うまく吸収して将来大学生になったり、研究者になる生徒もいると思いますので、そのきっかけ作りになればいいかなと思ってます。
ということは、今回のセミナーでやっていることは大学で普段行われている実習であったり授業であったり、そういったものとほとんどもう変わりないものなんでしょうか。
そうですね、実際に理学部の学生実習でやっている実習であるとか、卒論とか修論の実際の研究でやっているような化学分析もやりますので、そういうのを短い期間ですけども高校生に実際に体験してもらうと、そういうのが一つの狙いですね。
ということは、この今ここにいらっしゃっている生徒の皆さんは本当に貴重な体験してるんですね。
はい、そうだと思います。
では実際に今実習なさっている生徒の皆さんにお話を聞いていきたいと思いますが、こんにちは。
こんにちは。
高校何年生ですか。
1年生です。
もともとこういう理学系の進路に興味があっての参加。
はい。
もう将来の進路も決まってるんですか。
はい。
どういったことを希望ですか。
ジャムステックっていうところに就職したいと思っています。
ジャムステック、これ何ですか。
深海や海の方の研究をしている、その深海6500っていう有人潜水艇なんかも持っているところです。
どうですか、今日のセミナーは。
とてもなんか楽しくやってます。
さて、お忙しいところすいませんが、高校何年生ですか。
1年です。
もう1年生である程度こう理系の進路とかですよね、決めてたりするんですか。
私自身理系じゃないんですけど、この海洋のやつがあるってことで興味があって応募しました。
どうですか、顕微鏡の前に座ってますけども、何か成果はありましたか。
はちょっとは
どうですか、こうやって実習に参加してみて楽しいですか。
面白いです。
今日で2日目ということで、昨日は船に乗ってそれこそ海洋コアの採取に行ったんですよね。
そうですね。
普段こう大学でされているような実習だったり授業っていうのを今セミナーで実際にできてるわけですけど、どうですか。
なんかこれから大学選びにすごくいいと思います、今回の体験が。
わかりました、ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんでも今日は東京からこのセミナーに参加しているということで、これはどうやって知ったんですか。
去年同じサイエンスキャンプっていうのに参加させていただいて、その時は北海道に行ったんですけど、そこで、地底のコアの観察をして、で今回はそのコア、同じコアで海洋コアを観察したいと思って探してみたら高知大学があったので高知大学に来ました。
高校何年生ですか。
2年生です。
じゃあ去年もそういった海洋関係のセミナーに参加されたんですか。
海洋っていうよりは、むしろ山の方で、その山の中の化石とかを採掘してそれを観察したりしました。
山から海、今度は。
そうですね 主に地球についてすごい興味があるので、その日本列島いろんなところに行っていろんな観察がしたいっていうのが動機です。
高知は初めてですか？
初めてです。
どうですか高知は？
すごい自然がいっぱいあって、あとすごい暑いです。
暑いですよね。でも高知って本当すぐ近くに海があって、すぐ近くに山がありますんで、こういうのを研究するには絶好のフィールドだと思いますんで、ぜひ高知大学にいらしてください。
わかりました、考えます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
続いて農学部4号棟で行われていた高校生の科学者体験の模様をお聞きいただきます。当日こちらでは主に魚の餌の研究をする魚の分子生物学的研究が行われていたのですが、ここでは一人の男子高校生が実習体験を行っていました。
さて、海洋コアセンターを後にしまして、農学部4号棟にやってまいりました。番組後半は深田晴久先生にお話をお伺いしていきます。深田先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
僕はね、勝手にこう深田先生のイメージはゆずぶりなんですよ。以前この広報誌リードにもね、そのゆずぶり、ゆずの香りがしてくるぶりの記事をね、掲載されていたんですけど、はい、これって記事の中ではですね、そのうちゆずまだいも出るんじゃないかって話もありましたけど、どうですか、はい、こちらは。
作ってくれる方がいたらいつでも準備はできてるんですけど、今のところは予定はないです。はい。
ただゆずぶりはもう結構市場に出回ってるんですか？
僕が直接関わったのは鹿児島県のゆずぶりでして、それは冬だけ期間限定で今年も売る予定です。はい。
評判はいかがですか？
いいみたいですね。それで取引も今年はなんだか増えそうな気配だと言ってました。
それ素晴らしいですね。でも高知に住む僕の口にはまだ入ってないので、また楽しみにしてます。
はい、ぜひ買ってください。
わかりました。はい、買うようにいたします。さあ先生、こちら農学部4号棟の研究室の中では高校生の科学者体験2013という、サマーセミナーをねやってるということなんですけども、この中では魚の分子生物学的研究が行われているということで、もう文系の僕にはちんぷんかんぷんなんですが、具体的には昨日今日の2日間でどういったことを学んだんですか？
内容は2本立てになってまして、一つは私の方では大きなブリとかマダイを飼ってますので、それを飼う餌とその飼育 の経験をしてもらうのを一つで、もう一つの方は実験室内の方の実験をして、魚の餌によってホルモンの遺伝子が作られる量っていうのを比較してみようっていうのをやってもらいました。
これ今ある機械の前に私たちいるんですけども、これはどういった機械なんですか？
これはPCR といって、遺伝子を増やした後の、量を見る、電経度をした後に見る、機械です。はい。
遺伝子の量を増やしたその量を見る機械？
はい、そうですね。判定量といって正確ではないんですけれども、量を比較することができます。
これその量を比較することで何が分かるんですか？
大元の実験はですね、魚 の内臓に魚がもともと食べているこういう茶色い粉の魚粉というものと、魚が本来食べないである大豆タンパク質というものを魚に与えています。でそれでホルモンがどっちの方が作られるでしょうかっていう内容をしてもらって、でこのバンドを見て、バンドが太ければホルモンが作られていると、でなければ薄ければ、ホルモンが作られていないと。で、その結果魚粉というその魚が食べている方のやつがホルモンはたくさん作られるという結果が先ほど得られたところです。
ということはやっぱり普段魚が食べないものはあまりこう役に立たないというと語弊があるかもしれませんが、それよりはやっぱり食べてる魚粉の方が良かったりすると。
はい、そうですね。ただこの役に立たないと言われてしまった大豆タンパク質もこれから魚の餌として使ってきゃいけない時代が来たので、どうやったらこれを魚にも気に入って食べてもらえるかっていう研究ですね。
ということを今日は1名の高校生がね体験されたんですけども、どうでしたか昨日今日の2日間この実験通して？
そうですね、高校ではなかなか体験できないようなことをいろいろやらせてもらってとても充実してました。
そもそも高校にあのブリとかタイとかって魚は飼ってないですよね。
はい、飼ってないですね。
おお、じゃあもともともやっぱこういう実験がそもそもできませんよね。
はい。
どうですか、大学のこの研究施設っていうのを見て。
やっぱりその専門的なものがいろいろ揃ってるんで、初めて見てとても驚きましたね。
この昨日今日2日間通してやられたことっていうのは、具体的にどういうことをやってるのかってことはご自身で分かりながらやってました？
まあ大体はつかみながら、はい、やってました。
どうですか、その研究の過程って楽しかったですか？
楽しかったですね。
しかも今日はあの参加されてるのがあなたお一人ということで、あなたお一人に対して深田先生とお二人の大学院生、もうあの1対3で手取り足取りいろいろ教わったんですよね。
そうですね、もうすごい申し訳ない気持ちもありながら教わりました。
どうですか、こう魚への興味っていうのはさらに深まりましたか？
深まりましたね。
じゃあ、今高校何年生ですか？
高校2年生です。
じゃあ2年後にはやっぱりこの高知大学進路の一つには、
はい、これを参考にまた進路選択に生かしていきたいと思います。
なるほど、分かりました。さあ先生、まあ、このようにですね、非常に有意義な経験を高校生がされたということなんですけど、
はい、
先生どうですか、このセミナーを通してですね、学生の皆さんにまあ伝えたいことであったりとか、あとこの魚の研究をねしてみたいとかっていう学生の方いらっしゃると思うんですけども、そういった方にメッセージというかありますか？
魚ですか、まあ、とりあえず実験はあのやったらうまくいくって思ってることが多いと思うんですけど、失敗して当たり前なので、あの失敗してもくじけない心を作ってほしいなと思ってます。だから試験なんて、100回やって1回うまくいったらラッキー、そのぐらいのつもりで研究っていうのは向かい合ってほしいなと思ってます。
あの聞くところによりますと、先生もどちらかというと文系の勉強の方が得意だったそうで。
はい、あの理系の科目は苦手です。
苦手なんですね。
はい、苦手です。
でも、まあ、僕たちのイメージからすると、まあ、理系の研究をされてるわけじゃないですか。だからやっぱりその理系の知識というよりも、やっぱりそうい こうへこたれない精神力とか持続力、そういったことの方が大事なんでしょうかね。
はい、あまり使いたくない言葉なんですけど、根性が一番大事です。
なるほどね、いやよくわかりました。本当にね、今日は学生の方もね、すごくこう充実したお顔をなさっていまして、非常にこの体験はね貴重なものだったんじゃないかなというふうに思います。というわけで、この時間は高校生の科学者体験2013に参加なさいました高校生、そして担当されました深田晴久先生にお話を伺いしました。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。